14ページ。ご存知ですか？児童扶養手当、児童手当、父子、母子家庭等福祉金、特別児童扶養手当。児童扶養手当。児童扶養手当とは、離婚、死亡、遺棄などの理由で、父親と生計を共にしていない児童の、健やかな成長と生活の安定、自立を促進するための手当です。なお、受給資格があっても、請求しない限り支給されません。受給資格者、日本国内に住所があり、次の支給要件のいずれかに該当する児童、18歳、平成21年度中に18歳、または20歳未満で、政令の定める程度の障害のある方を看護、保護者として生活の面倒を見ることをしている母、または養育者、各種公的年金、遺族保障との併給はできません。受給資格者本人、同一住所地の扶養事務者、住民票を世帯分にしている場合も含む、の所得が所得制限以上になると受給できません。支給要件、父母が婚姻を解消した児童、父が死亡した児童で遺族保障が受けられない児童、父が重度の障害にあり、かつ障害年金の加算対象となっていない児童、父の生死が明らかでない児童、父から1年以上遺棄されているか、父が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻せずに生まれた児童、母が児童を解体した当時の事情が不明である児童、手当の支給、支給額、支給対象児童1人の場合、全部支給、月額41,720円、一部支給、所得により変動、月額41,710円から9,850円、支給対象児童2人以上の場合、全部または一部支給それぞれの額に、第1子には5000円、第3子以降は1人につき3000円が加算されます。支給時期、認定請求月の翌月分から支給され、年3回、4月、8月、12月に分けて支給されます。現況届の提出、毎年8月。その年の8月分から、翌年7月分までの手当を受ける資格を確認するため、現況届の提出が必要となります。8月中の提出がない場合には、8月以降の手当が停止され、入院費を提出がない場合には、受給資格を失うことになります。初期受給の支給制限。受給開始後5年経過した場合、または支給要件に該当してから7年経過したときは、手当の支給額が2分の1に減額されます。ただし、就労または就職活動をしている場合、失定などにより就労が困難な状況にある場合などは、支給停止除外の申請が可能です。対象者には別途通知が届きますので、期限までに必要書類を提出してください。提出が遅れた場合には、遅れた支給分の手当の減額になることがあります。父子、母子家庭等福祉金。市では、事故、失定などにより両親を失った、または父子、母子世帯となった家庭の義務教育終了前の児童を、看護、養育する方に対し、児童1人につき、月額1500円の父子および母子家庭等福祉金を支給します。この手当も申請しなければ支給されませんので、ご注意ください。受給資格者、義務教育終了前の児童で、次のような方。1、両親またはその一方が死亡した児童。2、父母が婚姻を解消した児童。3、両親またはその一方が重度障害の状態にある児童。4、両親またはその一方の生死が明らかでない児童。5、その他、全各号に準ずる状態にあり、現に両親またはその一方から看護を受けることができない児童で、市長が認めるもの。申請手続き。申請書とともに、手当の振込先となる請求者名義の金融機関口座のわかるもの、 郵政銀行は除きますを持参ください。児童手当の手続きをお忘れなく。児童手当は12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童、小学校終了前の児童を養育している方で、一定の所得を超えない場合に支給されます。出生などにより新たな受給資格が生じたときは、郵政請求手続きを忘れないように済ませてください。なお、公務員の方は、勤務先での手続きとなります。支給月額。3歳未満は一律1万円です。3歳以上が第1子5000円、第2子5000円、第3子以降1万円です。支給開始。出生日から15日以内に手続きした場合、出生月の翌月分から支給。それ以外の場合、認定請求書の提出月の翌月分から支給。認定請求方法。次の必要書類を持参して、児童福祉課窓口で認定請求手続きしてください。返還。手当の振込先となる請求者名義の金融機関口座のわかるもの。ただし、郵政銀行は除きます。健康保険、被保険者証の写し。請求者が厚生年金などの加入者の場合。児童手当用所得証明書。最近転入された方の場合、申請時期により必要になる場合があります。添付書類は後日提出いただいても構いません。まずは、手続きが遅れることのないよう、窓口をお越しください。15ページ。特別児童扶養手当。特別児童扶養手当とは、精神または身体に重度、重度の障害のある20歳未満の児童を、家庭で看護している、保護者として生活の面倒を見る、父、または母、もしくは父母に代わって養育している方が受けられる手当です。受給資格があっても請求しない限り支給されませんので、ご注意ください。対象となる障害の程度。特別児童扶養手当1級。身体障害者手帳の判定が、おおむね1級または2級程度、内部的疾患を含みます。療育手帳の判定が、丸 A または A 程度の知的障害、または同程度の精神障害。特別児童扶養手当2級。身体障害者手帳の判定が、おおむね3級程度、内部的疾患を含みます。療育手帳の判定が、B 程度の知的障害、または、同程度の精神障害。手当の支給。手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、障害の程度によって、対象児童1人につき、次のように決まります。支給額。手当1級。月額5,750円。手当2級。月額33,800円。支給時期。認定請求月の翌月分から支給され、年3回、4月、8月、11月に分けて支給されます。申請に必要な書類。請求者と対象児童の戸籍謄本。世帯全員の住民票。社会福祉課窓口にある診断書。口座申し出書など。支給対象とならない場合。児童及び父、母。または、養育者が国内に住んでいない。児童が障害による公的年金を受けることができる。児童が児童福祉施設、保育所、通園施設、肢体不自由児、施設への短期入所は除く、に入所している。所得状況届。所得状況届は、毎年8月11日から9月10日までの間に、受給者本人及び同居の親族など、世帯全員の所得状況を確認し、所得制限に該当するかどうかを判定するためのものです。障害状況届。手当が有事の認定となった受給者の方は、障害有事である前に障害の再判定をしていただき、障害状況の更新をする必要があります。 行政届けの提出がない場合には、手当を受給できなくなります。対象者には別途通知が届きます。申請窓口が変更になりました。平成21年4月から申請窓口が社会福祉課に変更になっています。ご注意ください。特別児童扶養手当、所得制限限度額等。扶養人数、請求者本人の所得制限額、配偶者及び扶養事務所の所得制限額の順位をお知らせします。扶養人数、0人、459万6000円未満、628万7000円未満、扶養人数1人、497万6000円未満、653万6000円未満、扶養人数2人、535万6000円未満、674万9000円未満、扶養人数3人、573万6000円未満、696万2000円未満、扶養人数4人、611万6000円未満、717万5000円未満、扶養人数5人以上、以下38万円ずつ加算、以下21万3000円ずつ加算。なお、請求者本人、配偶者、及び同居している扶養親族、父母、子、祖父母、兄弟などの方の前年分、8月から6月までの間に請求するときは、前々年分の所得額が、ただいまの所得制限限度額以上である場合には、その年の8月から、翌年7月までの手当が提出されます。所得制限超過により、児童手当を受給できなかった方は、所得の確認年度が変わる、平成22年5月中に再度申請をしてください。児童福祉課からのご通知は届きませんので、お忘れのないようにご注意ください。所得制限限度額は年度によって変わる可能性があります。平成21年度の制限限度額は次の通りですのでご確認ください。児童手当所得制限限度額表。扶養人数、国民年金加入者または年金未加入者児童手当の所得制限限度額。厚生年金、共済年金など、扶養者年金加入者、特例給付の所得制限限度額の順にお知らせいたします。扶養人数、0人、468万円、540万円。扶養人数、1人、506万円、578万円。扶養人数、2人、544万円。616万円。扶養人数3人。582万円。654万円。なお、扶養親族の数が4人以上の場合、1人につき38万円を加算します。なお、老人口座対象配偶者、または老人扶養親族であるときは44万円です。手当の更新手続きについて、現在、児童手当を受給している方の受給資格更新のための現状届けの手続きは毎年6月中です。この手続きを行わないと手当が受けられなくなる場合がありますので、もう一度ご確認をお願いします。すでに受給している方へ、次のような場合は改めて手続きが必要となります。市に転入されたとき、出生などにより支給対象児童が増えたとき、他市町村に転出するとき、対象児童を看護しなくなったとき、問い合わせ先、児童扶養手当、児童手当、福祉、母子家庭等福祉金については、市の庁舎、児童福祉課へお問い合わせください。電話 58-4111、内線 1162。特別児童扶養手当については、村庁舎、社会福祉課へお問い合わせください。電話 58-4111、内線 1154。